行きたいと思いますけれども、この見事に入っていく前に最初の1分動画を見ていただきたいと思います。聞き従いのシリーズを今やってますけれども、今日は聞き従いのですね、忍耐を持って聞き従うということですかね。お願いいたします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い、忍耐をもって神様を信頼し従い続けるです。聖書に出てくる人物でノア、アブラハム、ヨセフには共通点があります。それは神様に聞き従う歩みをして神様の祝福を受けたという点です。さらにもう一つ、それは神様が語られた言葉の成就まで忍耐をもって神様に信頼し従い通した点です。ノアは大洪水が起こると語られて船を作り始めましたが、実際大洪水が起こったのは100年経った後でした。またヨセフは偉くなるという夢を見てから成就まで13年、アブラハムは後継ぎの子供イサクが与えられるまで25年待ちました。私たちは神様の言葉の成就を見るためには忍耐が必要です。詩編105編19節、彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を試したとありますように、試しを受けることも多くあります。しかし忍耐をもって神様に従う時、神様にある勝利を得るのです。神様が語られている時、それが考えられないと言うでその言葉を信じず従わない人がいます。また神様の言葉を受けて従い始めたとしても、試しや揺るがしによって従うことを途中でやめてしまう人が多いのです。私たちはその言葉の成就が不可能に思えたとしても、確かに神様が語ったと確認できたなら、最後まで従い通していかなければなりません。最後まで忍耐をもって信じ従うとき、私たちは神様の素晴らしい御言葉の成就を見ることができるのです。それでは、
はい、ありがとうございました。ちょうどイスラエルのことをね、先週お話ししましたけれども、さっきの一番最後のポーランド人も一番最初から予言があって、まあ、いくつか開いたんだけど、本格的に開くまでにはやはり30年近くかかっておりますし、一旦開いたらぐーっと彼が深くなってきてますし、あとロシア系ユダヤ人の関わりも大体28年ですね。で、開いたら、まあ、ここ4、5年関わりがぐーっと深くなってきていますし、そしてあとトムスさんとも、ね、不思議な形でまた関わってきていますけれども、その神様が語られた言葉っていうのは多くの場合ある期間忍耐を持って待たないといけません。で、待つのは好きな人はいないんですね。で、私などは大阪生まれですから超せっかちであります、ね、で最近はインスタントの時代ですから3分間も待てない時代になってきまして、でもっと言えば今はインターネットの時代ですね、まあ地球の裏側にでも一瞬にして向こうにメールが届く時代なんですね。で無料電話があったりして、もう今はメールじゃなくてもすぐ話せる時代です。だから待つとかいうことがなかなかできない。でも信仰の世界では待つってことはすごく大事なんですね。だから神様が与えた言葉を信じて忍耐を持って待っていく、で従いながら待っていくってことが必要ですね。神様の時ってあって、来るまではすごくね長いなと思うしね、いつまでだろうと思うんですけど、成就してみたら一番いい時だったって後になってはっきり分かります。で神の時は遅れません。ただ遅く感じますし、来るまではすごくいつまで待たせるんだと思います。でも来てみると一番いい時なんですよね。だからどうぞ忍耐を、ね、働かせて待ってほしいなってことを覚えます。そのことをぜひ覚えてください。さて、それでここから今日のメッセージといいましょうか、今年の御言葉に入っていきたいと思いますけども、先週群れ全体に与えられた御言葉をお話ししました。ここに書いてますね、神を信じ、マルコ福音書の11章22から24で、神を信じなさい、誠にあなたと あなたとにあなた方に告げます。ちょっと慣れてないようですけども、それでも誰でもこの山に向かって海に入れと言って、この中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方にのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。3つポイント話したんですね。1つは神を信じること、神の言葉を信じること、でそれは2つ目は疑わずっていうのは、すでに受けたと信じること、そのすでに受けたと信じた信仰の対応が疑わないっていうことである。で3つ目はその 言う、告白するっていう、ね、この3つのことを話したと思いますけども、これを神様今年言っておられて、それを通して神様は今年たくさんの栄光と祝福を話してくださるってことを言ったんですけども、長崎、これは群れ全体ですね、長崎教会に神様が与えてくださった言葉が、ここに書いてある、出していただいてもありがとうございますね。天の神ご自身が私を成功させてくださると。でこれはネヘミヤ書の言葉で、ネヘミヤが、ネヘミヤって人の名前です。ネヘミヤが神殿再建ってね、壊れた神殿を再び建て直す、崩れてしまった状況を建て直す、その神殿再建するときに、それに反発を持った、この説の直前にあるですね、ホロン人サヌバラテ、アモン人で役人のトビア、およびアラブ人ゲシム、ね、この人たちがこの神殿再建をするということを聞いて、そのネヘミヤたちをあだけり、下げすんで言ったわけですね。お前たちのしているこのことは何だ、お前たちを王に反逆しようとしてじゃないかって言ったときに、まあ、それに応えた言葉がこの言葉で、天の神ご自身が私を成功させてくださる。でその後は、だからそのしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだ。しかしあなた方にはエルサレムの中に何の分け前も権利も記念もないのだということを言ったんですけども、これがこのまあ文脈っていうかね、なんですけども、その中で神様が今回その、解釈とかっていうんじゃなくて、このその中の天の神ご自身が私たちを成功させてくださるというこの言葉をね、言葉を与えてくださいました、ね、だからこの言葉が今年の朝教会に与えた神からの言葉であります、ね、だから皆さん、天の神ご自身が私を成功させてくださるんですね。もっと嬉しく喜んでよ教会は笑っちゃいけないってことはないんですよ。教会は喜びを表現しちゃいけないってことはないですね。だって嬉しくないですか。天の神ご自身が私を成功させてくださるってことは無条件でしょ。これ何かをすればとか書いてね、天の神ご自身が私たちを成功させてくださるって、ね、これはねすごい言葉ですね。でこの言葉が与えられたんですね。でそれでですね、この言葉が与えられたんです。これは今年の言葉に照らしていけば、群れ全体では神を信じなさいというのは神の言葉を信じることだから、与えられたこの神の言葉、天の神ご自身が私を成功させてくださるってことを信じるんですね。でそしてそれを受けたと信じるから天の神ご自身が私たちを成功させてくださったと信じるんです。もうすでに成功させてくださったと信じる。でそれを言えって書いてるから、3つのポイントね、告白しなさい、だからそれを告白する。で今日はまず最初にそれをしたいというふうに思っていますね。で、まず御言葉をその通り言った後、受けたと信じた告白をして、でその後中身を具体的に言います。私たち長崎教会を、長崎教会の宣教の働きを、賛美の働きを、賛美隊として、あるいはだからもうちょっと言えば私の家族を、私たち夫婦を、夫として、妻として、母として、父として、子供として、親として、社会人として成功させてくださったってね、受け取りますかね。私は信じております。だから今年はね、なんかね、楽しみなんですよね。で去年は100倍と言ったから、その100倍を具体的に今度はまた表してくださると思いますけれども、ね、それをね、まず告白したいというふうに思いますね。神への応答ですね。だから私についてぜひ言ってくださいね。まあ最初はそのままいきますね。私が言いますから、その後言ってください。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。どうぞ。ニコッとなって言ってる人もいればですね、ブスッとしてる人もいますけれども、神様が見てますので喜んで言ってくださいで次ね、じゃあちょっと気になるいきますね。天の神ご自身が私たちを成功させてくださった。具体的に言いますよ。天の神ご自身が私たち長崎教会を、一人一人を成功させてくださった。中身に言いますよ。天の神ご自身が私たち長崎教会の賛美の働きを成功させてくださった。天の神ご自身が私たち長崎教会のインターネットの働きを成功させてくださった。天の神ご自身が私たち長崎教会の宣教の働きを成功させてくださった。 天の神ご自身が私たち長崎教会のカリスマの働きを成功させてくださった。天の神ご自身が私たち長崎教会のオーケストラを、クワイアを成功させてくださった。天の神ご自身が私たち長崎教会の山里ゴスペルクラブを成功させてくださった。そして今度は具体的にもうちょっとプライベートのことにいきますね。これは当てはまる人だけ言ってください。まずね、夫婦の人、天の神ご自身が私たち夫婦を成功させてくださった。はい、夫の人言ってください。天の神ご自身が私たち夫として成功させてくださった。言わないんですか、言わないんですか、夫の人。私は言いますよ。私夫として成功させてくださった。これ絶対言おうと思ってたんです。で、いつも行きますよ。天の神ご自身が私たちを妻として成功させてくださった。これで勝利です。次、親になりますね。天の神ご自身が私たち親として成功させてくださった。お父さんいきますよ。天の神ご自身が私たちを父親として成功させてくださった。いないかな、オンラインの人どうぞ、ね、次、母親いきますよ。天の神ご自身が私たちを母親として成功させてくださった。本来してる人本気で言ってね、人が笑おうとバカにしようと気にしない、神様の前に喜んで言ってください。神様は聞いてるから、見てるから。私今日はっきりやれって言われたから、もう今日は絶対やるって決めたんです、ね、で、次、天の神ご自身が子供たちね、私たちを子供として成功させてくださった。はい、息子の人、天の神ご自身が私たちを息子として成功させてくださった。天の神ご自身が私たちを娘として成功させてくださった。神様は聞いてますのでね、天の神ご自身が社会人の人、私たちを社会人として成功させてくださった。はい、次、学生、天の神ご自身が私たちを学生として成功させてくださった。アメン。ね、そして、なんだっけ、あ、牧師の方々一緒にいましょう。天の神ご自身が私たちを牧師として成功させてくださった。時より大きな声を言った方がいますね。はい、他にもいっぱいあるけど一応ここまでにしておきますね。で、自分で当てはめてやってください。で、できれば具体的にいろんなことが起こっているときにやっていただきたいと思いますね。で、これは神様がくださった言葉なんで、それを、言葉を信じて、受けたと信じて告白するっていうね、これをね、ぜひね、今日やったからこれでおしまいじゃなくて、今日から始まって再臨になるまでここにしっかり立っていっていただきたいというふうに思います。その時に神様が疑われてくるということを覚えてほしいんですね。で、これはこれでおしまいなんですけども、おしまいというか ここなんですけども、もう一つの言葉の、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離せなさい、こちらからメッセージをしますけど、これとつながってるんです。で、神様が間違いなく私を成功させてくださる約束だからそうなんだけども、その時鍵になるのがこの御言葉だと思うんですが、29年前、1988年11月3日一番最初、これ4つ目の会堂ですけども、一番最初の会堂の時に開所式をした時に岡丸牧師がここから説教したんです。で、それは、イエスから目を離さないでいくと ペテロが水に歩いたように、ペテロは神様から来なさいって言われて、イエス様から来なさいって言われて、その言葉を信じてイエス様を見て水を歩いたと。イエス様を見てる時は歩けたと、ね、イエス様から目が離れて風を見て溺れたから、ね、だからイエス様を見て目を離すのにイエス様を見ていくと、水を歩く、奇跡の中を歩く、そういう歩みがこれから始まるって言われたんですね。で、再びこの29年30周年に向かってこのことをし、神様は天の神ご自身が私を成功させてくださるっていう言葉と同時に、イエス様から目を離さないで歩みなさいって。その時奇跡の中を、だって水を歩くってことは絶対人にはできないから、そういう奇跡の中を歩み続けて成功を見続けるって言われたんですね。で、この目を離さないでいなさいって言葉は英語では、まあ、訳によって違うかもしれませんが、私の出訳ではフィックスオンなんです。フィックスオンっていうのは目をイエス様にくくりつけることですけど、オンだからフィックスオンっていうのはこうくっつける、目をくっつけてって言うんですね。何度か話しましたよね。オーバーっていうのはこう超えていくことで、アバブってのは離れて上にあることで、オンってのはくっついてるんですね。あのオンダデスクとかオンダテーブルって言った時にこうくっついてる。だからあなたの身をイエス様にピタッとくっつけて、フィックスオンくっつけてくくりつけなさいってことなんですね。間になりますね。しっかりイエス様に目をつけてくくりつけなさい、目を離さないで、そうしなさいって書いてある。で、そういうこと、その時に私は奇跡の中を歩み続けることができる、水の上でも歩くことができる、そして成功し続けるってことなんですね。で、ところがね、こうやって説教するのは簡単ですでどうやったらそのイエス様の目をしっかりとくりつけ続けることができるかってね。ペトロだって目が離れてしまったからですね。どうやったらこうしっかりイエス様の目をくりつけていくことができるかってことなんですけども、まあ、新年度礼拝を共にしてくださった方は、ガリラヤ湖畔でも話したんですけれども、26世紀の歩みを見たときに、例えば26世人たちは京都大阪で捕まってから長崎で西高で殉教するまでの間、何度も殉教をやめる機会があった。でも彼らは全く、同然と言いましょうか、もう喜んで殉教の道を選びきった、最後までね。それは何かってイエス様から目が離れなかったんですね。だからです、本当永遠から目が離れず、イエス様から目が離れなかったから、もう全然ためらわず喜んで最後までその殉教の道を選びきれた。喜んでね、で最後も本当に喜んで殉教していったから、みんなが国慶者になるくらいだったんですね。じゃあなぜ彼らはそれができたのか。彼らは特別じゃありません。私と同じ人間です。でも彼らはそれができたのはなぜかというと、2つだけ話しますね。1つはよくルドビー・ユバラギの話がされます、ね、アントニオと2人で神様を賛美し始めたら、みんなが4000人ぐらいの人がみんな一緒になって賛美をして天国が降りてきたって言われますけれども、でもあれは西高の丘で最後にしただけじゃなくて、捕まってから長崎の西高に行くまでずっと彼らは基本的には賛美してたんですね。絶えず、ゲッセマネって言ってその、都議地でね、最後の夜を過ごした時、沖に上げられなくて、あの沖じゃない岸、陸に上げられなくて沖の方で小舟の中でも寒く極寒の中を過ごすんですが、彼らは、まあ、体を押し合って眠れませんからね、寒くて押しかまんじゅうにしながら、おらしょの祈りと賛美をしたんですね。だから最後まで彼らはずっと賛美し続けたんだ。で、賛美してたから彼らは死から目が離れなかった、永遠から目が離れなかったんですね。で、今回24時間連鎖祈祷っていうのが語られたんですね。で、その24時間連鎖祈祷っていうのは何かというと、普通ならリバイバル祈るとかそういうこと言うけど、そういうことじゃなくて、神様が言ったのは、感謝と賛美の感謝と賛美の、火を上げ続けなさいってね、声を上げ続けなさい、でその明かりを、その炎を燃やし続けなさいって言われたんですね。これすごいことだと思います。感謝と賛美の声を上げ続けるときに、神様の技が始まってきます。で、私たちが本当に主をこうこの見続けるのは、この感謝と賛美をするときに主を見るんですね。本物の感謝と賛美ね、こう本物の感謝を賛美って、つまり本当に賛美してるときは主を見てます。本当に賛美してなくて、ただ歌ってるときとか、ぶりっこしてるときはダメです。心が他に向きますからね。でも本当に賛美をしてるとき、感謝をしてるときは、私の心や目は神様に向かうわけですね。あと、それからどんなに調子悪くても、感謝、本当に心から感謝し始めていくと、主の方に目は向いていきます。離れた目が戻りますし、またしっかり神の方に心が目が向くわけですね。だからこれが一つなんです。もう一つはね、パウロ・ミキが十字架の上で最後許しの説教をしたのは有名ですけども、あれは西高の丘でやっただけじゃなくて、京都大阪で捕まってから西高の丘に行くまで、彼は人がいる限りずっとイエス様のことを述べ伝え続けたんですね。 で他の人たちも賛否するのと同時に証しをしたり分かっちゃったりしたんです。つまり宣教していたんです。でキリストのことを証ししたり宣教していくとき私たちは死から目が離れないというか内側からね、こう主がこう精霊がねこう燃えてくるんですよね。語っていくとでよく献身した人が落ち込んでると面白いことがあって神様がこうねこう人を連れてきてね昔の仲間とかと言ってね伝道しすぎないように向こうからいろいろ聞いてきて気がついたら伝道することによって証しをして証しをし終わったらもっと元気になったことがよく起こるんです。どうしてかというとイエス様を証ししたりイエス様を伝えていくとこうイエス様に目が向くしイエス様のことを語りますから内が燃やされてくるんです。これね、で彼らは賛美しつつまた宣教してたんです。死の十字架の夢を見ると賛美隊のことを言われましたけどその前から賛美してましたけど特に賛美隊のことを言われて賛美するようになりそしてもう一つは回戦を最初からしてきた本当にこう宣教の働きに変わってきたこう強かったですね。だからねこの賛美し宣教するってことはすごく大きなことなんですよね。ところがねちょっと26世紀の話をしましたから続けて言いますと26世紀たちをこうやって殉教したでしょ。あれはねもうみんなが殉教したらそれを見たら感動したから、役人たちは、豊臣秀吉は見せしめのためにしてそれをしたらみんな廃墟するだろうと思ったけど彼らの死があまりにも喜びしていたから逆に廃墟どころかキリストが増えた。それはあれだけじゃない。その後も、そういうことが続いたんですね。見せしめをすればするほどクリスチャンが増えるってことになってしまった、ね、それでどうしたかというと変わったんですね。特に江戸に入ってから英雄になってしまうから人前では殺さない人のいないところ連れていくしかも殺さない苦しめて苦しめて苦しめて死ぬ一歩手前で生かして苦しめて転ばせる信仰を捨てさせることを目的になった。その人なんていうかなその拷問というかはものすごく無駄らしいというかまさに背後に悪魔を感じます。サタンをでローマにも負けないぐらいその頃の日本の迫害というのは、拷問というのは残酷でした。一つ例を挙げるとすいませんね昼前にあんまり団子の話はあれなんですけどもだから感情コメディにさらっと言いますね。感情入れると団子だからね一番有名なのは私は雲仙の殉教者だと思うんですけども雲仙の殉教者同じ話が中国にもありますはっきり北朝鮮にもあるって聞きましてまだちょっと資料確認してないから断言できないけどおそらくあるでしょう。で家族で捕まえて家族で殺すんですけども家族をまず雲仙地獄に連れて行ってねネットのところにで同時に殺さないんですね。お父さんを一人捕まえてお母さんと子供をこう 見える範囲声の届く範囲のところに置くわけですね。そしてまずお父さんを熱湯にポンと突き落とすわけですね。そしてすぐ引き上げるんです。なぜか熱湯につけといたらすぐ死ぬからすぐ引き上げてで水をすぐかける。何かってそれ助けるためですね殺さないためところがすごい熱湯だからすぐ水ぶくれになってね水をかけるから皮が簡単に剥げるんですね。こうやってねちょっとすいませんね団子の話で ねそしたらすごいそこにですねそこまでも団子だけどそこに塩を塗るわけです。悲惨だと思いますけどねだからやっぱりすごいですね考えることがねちょっと悪魔的ですよね。でこの後に言うんですよねお父さんの身元でいやあんまり上手に言いませんね上手に言うと私の人格が疑われるから、ね、お前はいいけどもほらあそこに見えるお前の奥さんや子供たちこれから同じ目に遭うんだぞっていやお前が一言転ぶって言えばもうそれでいいんだってもう、ね、もう転ぶって一言言えばいいんだってもう、ねまあね、一言転ぶって言えばお前ほらあそこにいる奥さんや子供たちは同じ目に遭わなくて済むんだからって言うんですね。で男性は女性より痛点が多いんです。女性には出産があるから男性の方が痛点が多くて痛みに敏感なんです。ものすごいこう痛んで苦しんでる時に身元でいやお前はいいけど奥さんや子供たちも同じ目にあっていいのかって一言転ぶって言えばいいんだ一言転ぶって言えばってこういうわけですよね。だからほとんどの男性がこうねこうグラグラって言ってねあった転ぶって言いそうになるんですよ。その時にそのお母さんがやっぱり分かるわけですね。こっちでこうやってると何言われてるかぐらいねお母さんは子供に向かって言うんですね。賛美歌を歌いなさいって賛美歌を歌いなさいって子供に言う。そしたら子供たちが大声で賛美歌を歌うんですね、まあ、今だったら天に憧れてとかです ね天のなんだっけドアを開いてだっけそれ歌うわけですね。 そしたらお父さんはそのあんまりの痛みとそのささやきでもう神様から目が外れ、永遠から目が離れて、目の前に妻や子供たちのことは自分の痛みの方に目が行ってたのに、子供たちが賛美歌を歌うとね、ガーッと大きい声で歌うから聞こえるわけですね。賛美を聞き、その賛美の声を聞くとね、再び神様と永遠に目が向かうんで、ふって、賛美の力ってのはすごいですね。その時お母さんが叫ぶんですね、あなた天国で会いましょうって、ね、そしたらお父さんがですね、ぐらついたのがパッと戻るんですよ。ではっきり言うんですよね、いや転ばないって、一緒に天国に行くって言うんですよね。そしたらお父さんは、役人が怒ってね、お父さんを突き落とされて死んじゃうわけです、殉教したわけですけども、で奥さんと子供もその後殉教したわけですけども、彼らは今天国でいて、千年王国で冠をもらって終わりになります、ね、でなぜ彼がその時従えたかというと、賛美なんですよ。子供たちがした賛美が彼の心を再び神と縁に向けさせた。でお母さんがはっきり言ったからですね。で昔はね、こういう説教するとね、いや私ね、若かりし頃はね、そうだと思って説教してねやったんですけど、最近あんまりしてないんです。あんまりたまに進学でしますけど、なんでかというと、説教するのは簡単だけど、お前できるかって言ったらとてもできないなと思ってるんですね。でいや、とってもそれは難しいなと思ってたんですね。しかしですね、イエス様は、ある時ね、ある人言ってました。もう本当に落ち込んでもう顔も上がらなくなった時、よく人はね、十字架を見上げなさいって言うけど、見上げることもできないぐらい落ち込んだ時、神様の声が上から聞こえないで下から聞こえてきた。もうちょっと極端にどっちの層から聞こえてきたって言うんですよね。それは悪魔じゃなくて神の声が、顔も上がらなかった時、上からじゃなくて下から聞こえてきたって、愛してるよって、大丈夫だよって、でその声が自分に迫ってきて、そしてそれは十字架だったって言うんですよね。でこれは正しいんです。イエス様は神だったのに人となってくださり、罪がなかったのに私の罪の身代わりとなって死んでくださって、黄泉にまで下ったんです。私たちがどんなに失敗をしてどんなに弱くても、もっと下にイエス・キリストがいてくださる。もちろん復活した神だから、そこから引き上げてくださるんですね。でこの方がいる限り大丈夫なんですね。十字架のイエス様に私たちが目を向ける、十字架のイエス様にいる限り、私たちを神様が引き上げてくださって、どうしたかって言ったら、この天の神ご自身が私を成功させてくださるっていうこの言葉の成就をね、私に与えてくださるんですよ。しかもこの言葉は条件がないから、イエス・キリストの十字架の恵みの中で私たちは今年これを見れるんですよね。これをしててほしいんですね。で信じることなんです、ね、信じることなんです。私は弱くてとても従う力もないし、私たちは弱くてとても全うする力もない。本当に、私自身、ね、私たちという声があるけど、私自身は情けないぐらいだって。でもその私のために十字架にかかって読みまでくださったそのイエス・キリストがいらっしゃるので、その私を通しても神様は成功させてくださるんですねと信じるんです。アメンって言っていいんですよいや、信じます。私は信じます。いいですか、できるなんて言ってませんよ。私は信じるって言ってるんです。私はとてもそんな力はないけども、この言葉を信じます。そして神様が、十字架のイエス様がいるから、神様が成してくださることを信じます。ではね、それをね、告白するんですよ。さっきやったように、今日だけじゃなくて日々、その時に主ご自身が働いてください。光を割れと言って光を作ったように、成功してくださるって言った神の言葉を告白すると、成功を神様が与えていってくださるんですね。これはね、ぜひ覚えててほしいんですね。で今年神様はこの言葉を与えてくださって、そしてイエスから目を離すなよって言われた。私は話しやすいものだけども、話しそうになってもすぐに主が助けてくださる。ペトロのところを言えばね、ペトロはやっぱり目が離れちゃったね、風の音を聞いて、風を見てっていうか、風は見れないと思うんだけど、風の音を聞いて波が立ったんでしょうね、波を見たんでしょうね、はっと落ちね、目から、エス様が目が外れた。でも溺れそうになった瞬間、助けてって言ったでしょ。助けてって言った瞬間、これエス様がって言ったわけですよね。その瞬間エス様が助けてくれた、飛んできて。 飛んできて助けてくれたと思いませんか。しばらく見ていてね、ペトロもう分かったかとか言って手差し伸べたと思わないですよね。飛んできてすぐ助けたと思う。その上で神様は愛の方だから、なぜ疑うんだ、信仰の月だってってちゃんと注意はしましたね。もちろんだけども手を離さなかったでしょ。助けた手は離さず、私ね、こうブクブクブクとかやらなかったんです、そんな意地悪。しっかり助けて、今度は手を引かれてもう一度歩いたでしょ、イエス様は。とだからね、これが主なんです、ね、私たちはその主を信じればいいんです。私は失敗しないと言いません。失敗するかもしれない。しかし、その私たちさえも主は助けてくださって、必ず水を再び歩いて成功させてくださるんですよ。そこで皆さんね、そのことをね、覚えておいてほしいです。で、群れ全体と時代が変わってまいりましたので、日本にも今までなかった救いの技が始まってきます。その救いの技の中に、あなたの愛する家族や友人たち、待ち続けた人たち、不可能だと思った人たちが、いるに決まってるじゃないですか。あなたがそれほど思ってる人を神が思わないわけがないじゃないですか。それを信じるのです。神様この年にそれをね、見せてくださったことをね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、今日与えた言葉の分かち合いでしたけれども、天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。神様、この言葉を言葉として与えられました。どうでしたか、私たちはこの言葉を単純に受け取って信じることができますように。神殿再建をしたネヘミヤのように、人がどう思うと神様がおっしゃった言葉はなりますので、どうぞ私たちも神様一人一人の人生の中にあるいろんなことがありますが、その一つ一つに神様の勝利を栄光を表して成功を与えくださることをありがとうございます。どうぞしっかりとエス様を見て、十字架にかかるほど私たちを愛し、復活して勝利を捉えてエス様を見ながら、この年その成功を見つけていくことができるように、どうぞ導いていってください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、具体的にあなたの願いを、そして素直に大胆にあなたの願いを神様におっしゃってください。自分のことでも、家族や友人のことでも、健康のことでも、経済のことでも、お仕事のことでも、学業のことでも、どんなことでも構いません。あなたの心の願いを神に向かっていってください。その願いと求めに主は答えてくださいます。天皇様、一人一人の心の叫びと願いに主は答えて、豊かな癒しと、それから救いを表していってください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。すごく否定的な思いに縛られている人の、その否定的な施策と思いを完全に断ち切る。神様に愛されているにもかかわらず、その神様に愛されているということに対して確信を持たないで揺らいでいる人がいますけれども、その不信感を持たせてきている、疑いを持たせてきている、悪しき変えたものを、その人の力さっ全く恐れを締め出します。神の愛で満たして恐れを取ってください。恐れを、恐れを、その人の力出ていけ。恐れの霊、その人の下を感情、心の力、その人の力、恐れの霊、恐れを出ていけ。永遠の命の祝福を命じてください。悔い改めの色を過ぎ、永遠の命の祝福を命じてください。どうぞ一人一人が願ってきた人、祈ってきた人、この人に具体的に命の祝福を与えてください。イエス・キリストによって永遠の命の祝福を宣言します。どうぞ境内を祝福し、また神様の役を表してください。なんかすごく促しがあって伝えなきゃいけないと思っている人がいる方は、それをしっかりとなしておきなさい。なんかこう今へとは違って救いが起こってきます。また伝えておくときに必ずその人たちは救われてきます。それも遠い将来じゃなくて近い将来に救われてきます。時は変わったことを覚え、大胆に福音を語っておきなさい。蒔いた種は刈り取られていくと知られます。 質問ありがとうございます、感謝いたします、一度やめたんですけどもう一度踏み出しなさい、私はあなたの唇に私の言葉を与え、あなたを通して語ろう、恐れずに踏み出していきなさい、それはあなたにとって祝福となり多くの人々にとって祝福となると知られます。語ることをやめてはいけません。語らなければあなたは楽になります。しかしあなたは祝福を失うでしょう。語るとき戦いが許されます。でもその戦いを通してあなたは砕かれ弱くされますが、神の勝利と栄光をあなたは見ていくようになる。安心しなさい、天の神ご自身があなたを成功させてくださいます。語り続けなさいと主は仰せられます。イエス様ありがとうございます。一人一人に触れ、一人一人に働き、あなたの勝利を栄光成功を与えてください。イエス様の名前によって祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。